とびとび通信ネットラジオ。はい、この番組は、はい、想像力の遊び場、特定のない夜間、哲学有害図書の週刊とびとび通信ネットラジオ放送、私編集部富田圭二郎とお相手はこの方です。
ニラドンです。
はい、よろしくお願いします。
よろしく。第6回目。
第6回目ですか。
はい、
はい、今週はどないしてたんですか。
今週はまずお土産が、
はい、
ローソンの焼きチーズパン。
焼きチーズパン
もう食べましたけど、うん、結構これ美味しいです。
うん、
あのクリームチーズがたっぷり中に入ってましたね。う
ん、真ん中の方に入ってます。
こういうのな、焼きチーズパンとか言って、うん、あんまり焼いてないものが多いんだけど、うん、これ外側ちょっとカリッと焼いてありますね。
うん、上面を
結構美味しいです。
はい、
安い。
真ん中チーズや
し OK。 食べ物は
あ、秋やってる。
秋やったラジオ、
はい、あ、どうぞどうぞ。
今週はラーメン。
はい、
万里のラーメンですね。高円寺
無視した
ね。前からよく熊の手
熊の手、まあ、どこ行ってきたの。
今日はあれですか、
大佐三の鳥、
三の鳥、花園神社、
まさしく。
うん、ちょっと仕事なんだった、これしかなかった
よ。代々木も行ってきたでしょ。
それって毎回大きくしていくんじゃないの。
そう、あとね、値段がちょっとね、あと厚みで、厚みなんだ。
このぐらいの規模になると、また500円とかぐらい。
このぐらい
の
規模
これな、あのな、うん、熊の手は買うときに値切って、値切ってもらった分を返して、うん、それで大入り袋とか稲穂を足してもらう。
なるほど。いや、昨日やってほしかったですよ。
これありがたい
っていうのが行きやすいよ。
あ、なるほど。
知らんだった。来年行ったらやろう。
うん、いいね。
お願いします。
商売繁盛。
商売繁盛、
次の日よろしくお願いします。
商売繁盛、
はい、商売繁盛。
あ、そう、私はこう、あの、とびとび通信は阿佐ヶ谷のあの足足という飲み屋さんでいつもやってます。収録して、
うん、
営業も日曜日やってますんで。
はいよ、
ぜひどんどんいらしてください。
あの、吹きの君が聞いてないって言ったから教えてあげた。
飛び飛び通信知らん。
違う、俺ラジオのこと知らないっす。
あ、
そうか。
まだ言って
しゃべる。
あそこに言わな、宣伝されない よ。
宣伝不足、
宣伝しなきゃな。
はい、
ありがとうございました。
はい、知ってらっしゃい。
オーナーが変えられます。
よろしく。
はい、ラーメン、ね、あのね、世の中ね、
うん、
豚骨ばっかりでしょ。
うん、
でも豚骨あんまり得意やないくて、
うん、
いわゆる昔から言う品そばっていうのかな、
うん、
まあ醤油味のラーメンが、
うんうん、
中華そばがなかなか少なくなりました、
うん、
けれども高円寺の、
うん、
万里っていうね、万里の頂上の万里、よろずの里って書くのね、
うんうん、
ここのね、醤油ラーメン500円、
うん、
これもう最高です。
うん、
これをこよなく愛して、
うん、
今週もまた食べてきました、
ラーメンを、
うん、
普通の醤油ラーメンね。
そう、最近では珍しい、
うん、
あの麺はちょっと細麺かな、ポポさんは太麺が好きなんだけど、
うん、
これね、細麺ってなかなかなくてね、町にね、
うん、
縮れる細麺、
うんうん、縮れ細麺、
うん、
黄色い、
白っぽい、黄色い、乾水黄色いって感じの。
ああ、いいね。
トイダー先週話した、
うん、
コタンの笛は、うん、ラーメンはどんな。
ラーメンは普通のラーメンは醤油ラーメン、醤油ベースで普通の、うん、何だったかな、もういわゆる普通の醤油
ラーメン。カツオだし、
うん、
うん、
カツオだしかな、
うん、カツオだし少ないんやな最近、
うんうんう
んうん、早なんていうかな、
うん、オーソドックスすぎてあかんのか、うん、物足らなくなっちゃったのかな。
俺なんかな、年寄りやから、うん、ラーメン中華はやっぱあの中華そばやね、
うんうん、
あの鳴門渦巻きが入ってる、
うんうん、
入ったものがね、うん、街で見かけんくなってしまったから。
あ、今度紅葉県のも
そうで、うん、
醤油ベース、
うん、普通の、あの紅葉県もね、非常に、うん、真面目な中華そば 誰が何と言おうと、中華そば、うん、
よくあるやつ、
うん、あれがホッとするんやね、うん、値段も500円、
うん
うん、
あっこ行ったことある、あの荻窪のさんちゃんっていうところ、うん、荻窪の味って
荻窪さんちゃんは行ったことないな、
荻窪の味って書いてて、
うん、
あの店の、あのテントの屋根のテントというか、うん、上の店構えの感じがいい感じ、黄色とオレンジと赤みたいな、うん、そんな感じで、
うん、有名だと。荻窪も一時ラーメン戦争が勃発しとったよ、
へえ、うん、そこに生き残ったんだな、そこは結構古っぽい感じのとこやった。
荻窪はあの春木屋っていうのが有名で、
うん、
やっぱあの頃ラーメン戦争の渦中にあった店の一つやね、
うん、
春木屋
南口北口、
北口出て南口の方に行く店と、
うん、
で北口の青梅街道沿いの店2軒あるよね、
うん、
あとあの作新っていう店とか、
うん、
かなりあのテレビでバトル勃発しとったよ、
荻
窪ラーメンっちゅうてね、
う
まあこれもやっぱ醤油味やけど、
うん、
まあ今流行りじゃないのかな、
うん
うん、
普通のラーメンじゃそれやねんね、
うん、
そのさんちゃん、荻窪のさんちゃんのラーメンは結構なんていうのかな、綺麗な感じ、
うん、スープが
綺麗というか、ラーメンの作りがパッと見で、うん、あなんか綺麗に作ってるなという感じ、普通の、うん、あのコテコテの醤油ラーメンみたいな感じなんですけど、
うん、
味も上品とかそういうわけじゃなくて、見た目がすごく丁寧に作ってるなという感じ。おっちゃんはなんか丸坊主のこんなごっつい海坊主みたいなおっちゃん、
うん、海坊主
みたいな感じなんやけど、作ってるラーメンは繊細に綺麗やなっていう、なんか細いネギの、うん、白髪ネギの切ったやつ
を
ふわっと、
品がいいね、
品がいい感じする。
まあそういうラーメンが町に減ってきましたんでね、
うん、
大事にしていきたいと思います、う
ん、どんどんこってりになって食べきれないね、
ちょっとね、あの、
うん、最初は美味しいかもしれんけど、だんだんもうお腹いっぱいになってくる。
そう、この年になるとな、
うん、
もうああいうちょっと豚骨系は体に非常に悪い感じがして、
うん、
敬遠しがちやんね、
うん
うんうん、なのでまあ高円寺万里、うん、お父さんあの一人で元気でやっておりますんで、
うん、何歳ぐらい？
お父さんそうやな、もう70近いんちゃうかな、
うん、
せがれさんはあの店を継がないで、
うん、
巨人の野球の巨人の2軍に在籍しておる、
うん、
そうらしいね。
そういう情報はニラの店員のおっちゃんとお話しするってこと、直接
あのな、店にな、うん、原辰徳の色紙があったんです、
うん、
でちょっと話してみたら、うん、いや実はせがれがみたいなあそうなんですかっていうようなことで、お父さんも体に夢中ってやってますんで、まあ、うん、ぜひお暇を見て、うん、高円寺バンディ、
バンディ
北口の、うん、まあ、エッジ通りっていう、
うん、
甲子園通りっちゅうのかな、本当は
そこ北から東にずっと行くところ、
北口出て、うん、阿佐ヶ谷方面に、
あ、
うん、まあ、50メートル行って左、うん、すぐ
あるんですね、あ、うん、
まあ、おすすめですので、
うんうん、
はい、
はい、あ、今週僕は、
うん、
あの自分の時々通信の表紙ができるまでっていう動画を
見たよ、
しました。あれ iPhone のカメラ機能の中に、
うん、
あのなんかその早送りするやつがあるんですよ、
うん、
写真とかスクエア、ビデオ、スローとかって、
うん、
そのタイムラプスっていうの、
うんうん、あるな、
それを固定したまま写真撮って、
うん、
ずっと作業し続けると、
うん、
それを終わってみたら全部早送りで、
ね、そうやね、あの結局、うん、多分トギタは30分くらいかかって書いてるのかな、
うん、
それがまあおよそ1分くらいで見れるよね。
そう、すごいショックやった、あの最初どんなかなと楽しみやなと思って再生したら、
うん、
あんだけ一生懸命こうやってゴニョゴニョゴニョゴニョこう、うん、考えながら書いたやつが一瞬で30秒くらいでズワーッって終わって、うわーこんな風に終わってもらったら何をあれやなとか言って、なんか頑張ったらいいとか、
まあ書いてる本人はそうかもしれんけど、うん、見てる人はあれはすごいなって思うで、
面白いね。僕もあの、うん、人が物を作ってるあの早送りの作業が好きな、うん、なんか、
う
ん、あのどんどん
形
が、 そう形がどんどん出来上がっていって、
うん、
あれ面白いなって
。面白いな。
ミラさ、ミラ君もやってみる。
そうやね。
タイムラプス、自分が書いてるやつをどんなになるか。
そうやな。さあ。
さあ。
素早く。
素早く。
書くという話が出ましたが、もう。
はいよ。
無理やり年末でんな。
ねんな。
もう12月ですよ。
そうやね。12月やね。
12月になると。
うん。
私、まあ、ミクシーっていう、ね、古臭いやつをいまあ、未だにやっているんですけど、
うん、
12月はですね、年間、映画、批評、批評じゃないかな、まあ、今年どんなもの見たかなという
あ、ニラドンの
そう、劇場に行ったやつ
私が見てきた、何やったら50歳過ぎたら割引されるんですね。
そうそう、1000円でね、
うん、
見れますよね。
でガンガン映画見に行ってると、
大体まあ毎月1回は行こうと思ってるんやけど、うん、まあ今年もね、大体一月に1本は見たかな、
行ってますね、いつも映画の話聞くもんね。
でね、
うん、
まあ見てきました、
うん、
1月はね、エクソダス。
エクソダス。
うん、これはまあ言うたら10回やね。
うん、エジプトの。
モーゼの10回。
うん、
それをリドリー・スコットが、
うん、
エイリアンで有名な、リドリー・スコットが撮りました。
なんとかの秘宝を、ソロモンの秘宝、うん、なんかのやつをどっかに置いてるから、奪いに行くとかそんな話だったっけ。
いや、そういうんちゃうな。エジプト王国の要はエクソダスっていうのはギリシャ語で脱出という意味で、
うん、
ギリシャに行くとトイレにエクソダスって書いてあります。
え、
なん
で出口。あ、出口ね、トイレが、
うん、だからそのいわゆるゲンマ民族 の民のエジプトからの脱出劇ですね、うんうんうん、それがご丁寧にいわゆるスペクタクルをも、
うん、
加味しつつ、非常にリアルに書かれておりました、
うんうん、
多分まあリドリー・スコットなんでね、ちょっと気を照らた部分もありますけれども、
うん、
非常に真面目に、
うん、
クリスチャン・ベールがモーゼを演じております、うんうん、まあ、真面目な、
うん、
史実の映画と言えたでしょう、
うん
うん
うん、よかったですか。
まあまあですね、ちょっとね、リドリー・スコットだからやっぱもうちょっとね、エンターテインメントを期待したんだけど、意外に真面目だった。
あ、
うん、
その物語をちゃんと追いかけすぎたり、
そうなんです
ね、
うん、
そこはもうちょっと面白くやってもらおうと。
要するに昔のチャールトン・ヘストンの10回だと、
うん、
海が割れるっていうのを、うん、特撮でやっとったけど、
うん、
今回のはそのいわゆる自然現象として、
うん、
潮の満ち引きによって表していました、
うん
うん、まあそのように真面目やんね、
うん
うん、こんなんですね。で、
うん、
メモしたんだけど、
うん、
あと出てこないな。次ね、寄生獣、うん、
寄生獣、
山崎監督のね、
ああ
寄生獣前編後編関係線と、
うんうん、
これはまあ、月刊アフタヌーン講談社の、
うん、
長年やっているコミックの実写版ですね、
うん、右ですね、
右、安倍貞夫さんがミギーの声をやって、
うん、あ、そうなんや。
非常にこれはね、和製ですがね、エンターテインメントに優れた作品でしたね、
うん、
アクションエンターテインメントとしても見れますし、
うん、
山崎監督はね、
うん、
阿佐ヶ谷美術学院、竹谷なんかと同級生ですね。
そうなんや。
でやっぱり当時から栄養の手腕を発揮していて、
うん、
学園祭なんかでも、うん、自分の撮った映画を披露してましたけど、
うん、
その時からね、特撮の腕がすごかったんです、
うん、
で今回の寄生獣も、
うん、
監督のクレジットの他に、
うん、
特撮は山崎監督というふうに自分で新たなクレジットを設けてやってます、う
ん、あ、監督と特撮は
特撮も
自分もや、自分がやってると
、まあ、ものすごい特撮ですよ。リアリティのあるね、
うん、
なんていうんですかね、こう現実味がある、
うん、
エフェクトとかを駆使するんではなくて、うん、肉眼で見た感じの、
うん、
まあ寄生獣ですからね、うん、こう変形していく、
うん、
見事なこう太陽光との いろいろ調整なんかが、うん、そういったね光学エフェクトはもう今ね海外に引けを取っておりませんね、うんうんうん、特にあの山崎監督のところは白組というね、もともと特撮グループを持っております。
うーん、
なのでかみさんの佐藤志麻子も、うん、やっぱりねあのホラー映画撮りますけど、うん、この場合の特撮は白組といって、うん、まあ、旦那 の, あのエフェクトグループが、うん、あの手助けをしているという、うんうん、まあ、素晴らしい作品でしたよ、
うんうん、
でね、仮面ライダー GP
GP
グランプリ、
グランプリ、ドライブの
ドライブの、いわゆるモテギでレースを行いましたね。で
それも見てきたんですね。
うん、新たな導入は仮面ライダー3号、
うん、うん、あ、あれか、
うん、
うん、
これが、うん、変身するのが我らが、うん、及川ミッチーですね、うんうんうん、黒井京之介、
うん、
ミッチーかっこよかったね。
そう
ミッチーに決まった時鳥肌が立ちましたよ。やったかっこいいと思って、
うんうんうん、この前にあこの前ニラドンが買ってきたフィギュア の新しくデザインし直されたファースト、うん、セカンドの V3 バージョンですね。
そう、まあ、いわゆるあの1号ライダーのデザインを踏襲する3号ライダーで、
うんう
んうん、あんまり変化がないですね。マフラーが、まあ、あの金色っぽい、
う
ん、あと足かせ腕かせがあって触感マークがついてる、
うん、
まあ、見事なデザインで、うん、これかっこよかったね。あのミッチになった時あの、うん、ちょっと年代的に無理があるかなと思ったけれども、うん、設定的にサイボーグが年を取りづらいというふうに持ってった。ここがね無理からうまい設定を考えましたね。うんうん、そうするとね道ぐらいの年でちょうどいい感じになって、うんうん、で彼はさ、うん、非常にこうヒーローっぽくもあるけど、うん、なんか顔つきが闇をも感じさせる、うん、ダブヒーローな匂いもあるので、うんうん、もうバッチリでしょ。もうね他にいませんね。もう大絶賛でした。映画もあの最高面白かったんですけど、まあ東映のよくある手で、うん、あの現行しているニンニンジャーなんかも後半合流して、うん、もうごったにでね後半わけが分かりません。中盤までは最高に面白かったんですけど、うんうん、まあ東映だからね子供はあれでいいのかね、
うん、いっぱい出てきた方がわーっと、
うん、なんかもう後半はなんか頭が麻痺しました。
ニンニンジャも見てねと
ニンニンジャも見てねです。
ニンニンジャ第1話だけなんか動画で見たけど、見たけど、
うん、
よかったね割とあの、うん、今の今のあれより僕は戦隊も結構好きかなと思った。そう考えると
テンポはねすごいですよ。神がかったテンポで、
うん、演出も良かった
と思う。もうね あの30分賞味20分の中で、うん、CM が2回入って、うんうん、でさらにちゃんとこう変身二段変身して、うん、ロボットまで出して終わらせる、うん、あのテンポはねもうちょっとこう神業ですよね東映の、うん、ものすごい情報量でね子供はねついていけるんだろうけど、うん、おじさんはもう無理です。これもう一生懸命考えた怪人もまあ賞味1分出るか出ないかですね。まあ、お見事としか言いようがありません、
うん、はい、仮面ライダー GP、はい、
GP、次がね、
はい、
だったかな。
これは 1ヶ月に1個ずつぐらい、
だ
い
たいそんな感じで、あとね
だんだん春先ぐらいですね。
うん、これメモしたのがで出てこないあとねロボットものチャッピー、
あ、チャッピー、
うん、これは非常あの
大宮地区の
監督ですね。非常に、うん、見事なショートショートと、うん、いいでしょうね。これも
あショートショートな
やっぱりあの特撮がリアリティを持っているので、うん、非常に現実味のある、うん、あの幼稚な AI というのは、まあ、いわゆる人工知能ですね、うん、人工知能がだんだん育っていく様を、
うん、
まあ、子供が大人になっていくような描き方で見事に描いておりますね。あの犯罪ものとしても見れますし、
うん、
このねチャッピーを育てるのが、うん、テロリストたちなんですよ、悪役、
うん、
これがね 非常に特筆すべきところではないでしょうか。
うんうん、面白い設定ですね。
面白かったです。
普通の子供とかがアットホームに触ってるだけじゃなく、
うん、結局その傭兵とかね、うん、テロリストたちの女性がね、母性本能も芽生えてくると、悪いあのビッチだったやつがだんだん母親になっていくんですね、うんうん、ロボットを育てていく、うんうん、でこのヒューマニティはちょっと、うん、他になかったんじゃないかな、ありそうでなかった、うんうん、SF のショートショートとですね、うんうん、これはあの必見です、う
ん、いいキーワードですね、ヒューマニティ、
ヒューマニティ、
ロボットとヒューマニティが、
うん、まあ、これおすすめですね、うん、して、うん、なんだろう、あ、アベンジャーズ、
うん、
まあ、ウルトロンね、うん、俺もね、うん、まあもうね、うん、なんていうのかな、情報量が多くて
やっぱごちゃごちゃしてた、
特撮はすごいんだけどすごすぎてどこ見ていいか分かんない、うんうん、俺これ劇場で見るとやっぱね麻痺してくるんだよね、総じて面白かったんですけど、うん、見終わった後にねこれ何も残らないんだよね、おう、この爽快感はあったんだけれども、うんうん、
お話の筋とかって覚えてない、
うん、あの幕立てるようでね、うん、要はそのウルトロンというやっぱり、うん、この人工知能、うん、アイアンマンが作った人工知能が自我を持って、うん、神となる、なりたい、うん、というようなこと、ただ今回面白かったのはそのアイアンマンの、うん、相棒である、うん、ジャービスというやっぱり人工知能ですね、うん、こいつがね、体を持つ、
お、
実体を持ちたがる
ボディを、
うん、で、ビジョンというね、うん、これも昔からいるアメコミのヒーローですけど、うん、ビジョンというサイボーグに姿を変えて、うん、この中身が、ジャービスになるというところが、うん、面白くて、そのジャービスを生み出すのが、うん、宿敵ウルトロン、うん、ウルトロンの子供がジャービスということですよね。おうおう、この辺がちょっとね複雑で面白いんですけど、うん、まあ言うたらなんだろうな、話の途中の話なんで、うん、こう決着がつかない、
うん、続く、
そう、チューブラリな感じで終わってるところが、うん、まあ今後もね、うん、アベンジャーズ期待ですねっていう感じ、うん、でアベンジャーに次ぐ、これがね、うん、一番面白かったかな、アントマン、
アントマン、お、うん、アントマン、
ね、これもあのマーベルの長年のキャラクターですけど、うん、あのサイズを巨大になったりちっちゃくなったりするという、
うんうんうん、
まあ、今回映画ではちっちゃくなることがメインなんですけど、うん、まあ、およそ 1.5 センチに15ミリに体を小さくするヒーローです、うんうん、このヒーローがね、ダメダメ人間がヒーローになってるとこも見事な、うんうん、描き方で、だいたいね、長年このちっちゃもの、
うん、
ミクロキーズとか、うん、あのね、ちっちゃものに外れはないです、
いいよね、
だいたい面白いですね、うんうん、今回のアントマンも、うん、マイケル・ダグラスが先代のアントマンを演じてまして、うん、これが泣かせましたね、
泣かせる話も出てくる、ね、
なのでそのアントマンのデザイン自体、うん、かなりレトロなデザインになってますけど、それは、うんうん、マイケル・ダグラスのスーツをそのまま、うん、こうお下がりを着ているので、うんうんうん、レトロなデザインです。ここもね、しびれるポイントですね、うんうんうん、でまあ、マイケル・ダグラスの活躍した場面なんかもありつつで、うんうん、なんとね、うん、今までアベンジャーズは、うん、アイアンマンがストリーテラーとなっておりましたけど、うん、今後はね、アントマンがアベンジャーズのストリーテラーになっていく、
うん、
という、こう伏線が張られておりますね、
そうなんや、
なので、神さんのワスプという、うん、まあ、女性のちっちゃいキャラクターがいるんですけど、これはもう今ね、ミクロの世界でどんどん縮んでいっている、うん、今現在、うん、それを今度救出劇が今後あると思われます、
うん、
まあそういう、まあ、伏線もいっぱい張りつつの物語でした。最高でしたね、うん、アントマン、うん、
眼光が鋭かったんです
すごいです。あとね、ちょっと異色作がバードマン、
バードマン、バードマン、
マイケル・キートンだろう。
あ、昔ヒーローだったじゃない、うん、なんかの人やね。
え、バットマンだね。
バットマン、バードマンじゃなくて、
あのね、うん、いわゆるほら、あのティム・バートン版の最初のバットマン、うん、
バットマン、はい、
がマイケル・キートンっていうね、うん、ビートルジュース
とか
あった人が、昔ヒーローをやってた人が、うん、役者生命をかけてブロードウェイで返り咲く話を描いてますけど、うんうんうん、これ異色なのは、うん、まあ、最も現代だから CG を使っているんですけど、うんうんうん、ワンショットです。
ワンショット、
最初から最後までカメラが一つ、うん、切り返しなしです。
お、
もちろんね、CG を使ってモーフィングしてると思われますけど、うんうんうん、常にカメラずっと一つが2時間まるっきり動いていて、これを見るだけでもちょっと実験的な面白い映画、
うんうん、
映画自体も、うん、この一人の役者の苦悩ですよね、うんうん、ブロードウェイにミュージカルがかかるまでを描いて、うん、まあ、娘役に、エマ・ストーンという、
うん、
いわゆるスパイダーマン、アメージングの方の恋人役の、うんうん、とってもキュートですね、うん、彼女がね、またいい脇を固めてますね、うんうん、これ移植作としてはバードマンも良かったです、
うんうん、
あとね、うん、アントマンに次いで良かったのが、うん、ミッションインポッシブル、
お、
ログネーション、
うん、
これはもうね、映画はこれでしょうもうね、お金を払ったのを忘れるぐらい楽しかったですバイクのチェイスシーンとか、うん、いやもうあのね、うん、やっぱ格やですね、うん、映画楽しくないと、うんうん、本当自分がスパイになったような習慣で見れました
。面白いって言ってたもんね、
うん、最高ですよ、うん、まあ、ざっくりね、そんなとこでしょうかね、
うん
うん、なんで今年はまあ、アントマンとミッションはおすすめ、
うん、
チャッピーも見てね、
うん
うん、そんな年でしたかね、
うん、
はい、
はい、映画まだ他にも見てたんで、ね、大体そんなの印象に残る、まだなんか思い出せてないのがありそうな、
あるはずやね
メモったのが消えちゃった。
あとね、アニメですけど、うん、009VS デビルマン、これも劇場に行きましたけど、うん、まあね、非常によくできていました、
うん、
監督もね、うん、オファーされた時に、うん、冗談でしょと思ったらしいんですけど、うん、どうやら本当らしいということで、うん、まあ、どちらのファンにも、うん、怒られないように、うん、しっかりリサーチをして作ってあるだけあって、まあ、前年の、うん、去年のね、009リ・サイボーグっていうのが、うんうん、まあ、3D 映画で、うん、CG で、
うん、
非常にリアリティを持った作画を作っておりましたけれども、うんうん、リアルはリアルでね、007が、うん、いわゆる変形機能のある、
うん、タコみたいな、
まあ、うん、ブリテンね、
ブリテン、
ブリテンはね、リアルだから壁に、うん、まあ、カムラージュで透明に溶け込むぐらいしかなく、うん、昔の漫画だと猿になったり、うん、マシンになったり、うん、カメレオンになったり、うん、変身するじゃん、
うん、
まあ、あれは言えば漫画のなせる技なんだけど、うん、要はリアルに持っていくとそういうことをやらなくなるよね、
うん、だからね、いきなり街中にチーターが現れるとかおかしいっていう感じになって
くる、うん、だからね、つまんなくなるんならリアルなんかやんなくていいと思う。漫画は漫画の良さがあるんで、うんうん、そういった意味で今回の009対デビルマンの009の9人は非常に漫画の良さを使っておって最高にかっこよかったですよ、
うんうん
うん、石の森ファンも納得の一本ですし、永井豪先生も試写会で、大喜びだったっていうぐらい、
うんうん、
な出来です、
うんうん、
昔のね、バーサスモンってね、うん、マジンガー Z 対デビルマンとかってバーサスがついてても戦わないね。だから今回はちゃんとね、戦います。
お、
うん、両方とも傷つくぐらい、
うんうんうん、
サイボーグはデビルマンをゴースト軍団だと思っていて、デビルマンはサイボーグのことを、 デーモン族だと思っていて戦います、うん、ここは結構肝で、
うん、そこはお互い何も知らず誤解したまま戦いが始まっちゃう、
そう、うん、で劇場にね、なんとね、うん、1週間しかかかんなかったんですよ、うん、だからね、残念なんで、うん、DVD の方は、うん、特典もつく、特典映像もつくらしいので、うん、こちらはね、合わせて、うん、やっぱおすすめです、うんうん、はい、うん、まあ、すみませんでした。
なるほどです、
はい
はい、
ちょっと喋りすぎたかな。
いやいいよ、全然。だからニラドンの、今年の映画総括ですね。
うん、
12月やもんね、もうね、
ねえ、うん、今度今年はまあスターウォーズかな。
ついスターウォーズやん、
年末が、
うんうん、あれもあれじゃない、あマッドマックスは、
あ、そうや、マッドマックスもフューリーロード見たんだけど、もちろんね、最もね、うん、ロックオンしてたんですけど、
うん、してたね、
映画はね、ものすごかった、うん、もうね、サンドアート、うんうん、砂と塵のアートですよ、うん、ものすごかったけど、うん、ニラドンはね、やっぱりね、うん、ロードウォリアーズ、うん、結局マッドマックス2の凄さにはかなわなかったかな。うんうん、ちょっとフュリオサーというシャーリーズ・セロンはほとんど主役で、うん、マックス・ロカタンスキー役は、うん、トム・ハーディっていうのは、うん、いわゆる、バットマン・ライジングの、うん、なんか
ベイン、
ベインやった人なんだかね、気のいいおっさんでちっともマッドマックスやなかったねちょっとね、俺は残念だけども、うん、評判が良かったんで、うん、これで2ができてくれたらそれでいい、うんうん、あとすごかったのは、うん、最初のマッドマックスに出た、うん、トゥカッター、うん、役者さんが今回の妹誕生を演じている、うんうんうん、とかね、あと妹誕生あたりデザイナーに前田真宏さんで、うん、我が国を代表する、うん、真宏さんがやっております、うん、これはね、マッド、ハウスの、うん、アニメーションでマッドマックスを作るという流れからの、うん、まあ、選出ということで、うん、まあ、ニラドンもね、うん、実はね、うん、初期、うん、デザイナーに参加しておりまして、
その今回の映画の、
そうなんですよ、ただもう10年も前の話なんで、うん、クレジットも載ってなかったですけども、
ああ一番最初のマッドマックス、
マッドマックス今回のがそのいわゆる血液を燃料とした車が走るというような設定だった時のデザイン映画は私も書いてまして、だその映画、映画冒頭のいわゆるブラッドパックとしてのマッドマックスに継承されておりましたけど、だその妹誕生の透明の鎧なんかは、俺が作ったジェネラルシャドウの、胸のアーマーそのまま使っているようですけど、クレジットされてませんね。
あ、そうだよ。
まあいいです大人なんでそんなこと言いません。
第1回のマッドマックスの時にはもうニラドンが参加してたってこと。
第1回じゃなくて今回のフリーロードのまだ練っている頃、
あの時に参加していろいろ、
そう、およそ12年前ですね。
あ、そんな前にもう話が出てて、
ラフを出してます。
おー、そうなの、
ね、うん、まあ昔の話です
10年もやったらだいぶあれやね、時間経ったね、うん
まあ、ともあれあのマッドマックスがこうやって続いていること自体が、素晴らしいことです、うんうん、なので次回作に期待しましょう。
はい、
はい、
ターミネーターを今年
お、そうやなターミネータージェニシスがねこれねこれがね意外に良かったんだよね、うんうん、あのチャルツネッガーが日本に来て、うん、午前中の、うん、番組で、うん、見てねって言ってたんでじゃあ見に行こうかなって、その日の午後に見に行ったらね意外に面白かったんですよ。あのこれはもちろんね、あのジェームズ・キャメロンによるあの続編も大好きなんですけど、一作目のキャメロンによる作品にかなりオマージュされていて、一作目の作品の時間軸にねじ込む話になっているので、これ愉快痛快でした。おうおう、
シュワちゃんは、うん、年老いたというか今のシュワルツネッガーの風貌で登場してくる、
うん、そう、いわゆる外側の、うん、いわゆるレイテックスも劣化して、
年いっちゃったよ
っていうという設定にしてるので非常に上手ですね。彼はね当時一作目の時から実は50年そこに待っておりましたというね、これだけ聞いただけでもちょっとしびれるじゃん。これで舐めてみたら意外に面白かった、うん、
いい絡み方の登場の仕方をしてるとか言って言っちゃった、
ね、うん、だから、まあ、まとめる意味でもやっぱね、ターミネーターシュワルツェネッガーが出てないと落ち着かないよ ね、
そ う、 だね、
そういう意味でもう DV バリバリ見て、うん、敵がなちょっとな、うん、いわゆるその、うん、T1000 よりもいったなんかこうなんだろうな、砂鉄になるやつっていうんだけど、どうも説得力に欠けるなと、うん、役者があんまり良くないなあの T1000 役で T1000 というのはロバート・パトリックってね前回、うん、あの液体金属出てきたけど、うん、今回ね、うん、イ・ビョンホンが T1000 役で出てて、これがね無表情がむちゃくちゃかっこいい、うん、なんかほら東洋人ってさ、うん、割とああいう冷徹な顔が似合うじゃない、うんうん、イ・ビョンホン なんだとと思ってたけどこれいける、うん、今後はねT 戦型は全部東洋人でいいと思う
美味しくいただきましたね、う
ん、ありがとう時田、日本も忘れてた
よあと何かあったんやろうけどね、ちょっと思い出せるよね、うん、あ、僕はじゃあね、うん、僕のあれは今度12月の6日、来週日曜日に、
はいよ、
大江戸ダークヒーローという浪曲、うん、浪曲なんですよ、これは。
浪曲？
浪曲、4人の浪曲師の人たちが、うん、大江戸の当時のダークヒーローのお話を、うん、扱ったやつが、今度国立演芸劇場、演芸場でやるらしい。
面白そうやね。
それを僕は見に行ってきます。
ああ、いいね。
これ楽しみですね。大江戸ダークヒーローか。いや、いいぞ。
石川五右衛門とかはどうやろ、うん、あれはいわゆる義賊、義賊やな、ね、泥棒やけど、うん、まあ、ネズミ小僧もそうやけど、うんうん、あ、富裕層から金を奪って貧民たちに配るっていうのは、ね、義賊やな、うんうん、まあ、ダークヒーローっちゅうたらそういうようなことなんやろうか、うん、
とか今日ちょっと調べて鈴ヶ森とかなんか鈴ヶ森っていうのは処刑場があるらしい。
ああ、聞いたことあるな。
で、そこに登場する人たち、八百屋お七とか、
おお、
鈴ヶ森関係の人が出てくる、
ね。八百屋お七な。八百屋お七。
トイトイ通信にも八百屋お七の回があるかな。それ、あ、それ読もうか。うん、トイトイ通信の八百屋お七さんは、ちょうど今日は第6号なので、うん、いい感じで繋がった。第6号は3月29日に勝利のやつで、お嬢さん、俺のトカレフが火を吹くぜ。
トカレフが火を吹くか
これなんか最初にあの表紙にちょっと一言書いてるのを思いついたやつを書いてます。うん、3月29日は何の日ってことで、うん、八百屋お七が放火罪で火の刑とか、
うん、有名なやつや、うん、
これじゃあまるで私が放火したみたいじゃないか、うん、大江戸の、大火事で家を失った八百屋お七の一家が寺で出会ったのが吉三郎、この人侍、うん、身分の違う恋に落ちた二人だった。やがて家を建て直し寺を出たお七、また火事が起これば吉三郎さんに会えると考えたのだが、うん、でこれなんでかっていうと、大火事になって八百屋お七の家がなくなったんで、うん、みんなお寺にこう住むというかこう、入るんですね、
うん、
でそこで生活すると。で本来寺っていうのは女人禁制なので、
うん、
出なあかんくなるで吉三郎さんもお寺には、一応預けられてきてて、
うん、
勝手にこうふらふら外に出たりとかすることはできないので、
うん、
八百屋お七がお寺を出たら簡単に出会あの会ったりすることができなくなっちゃう、
うん
うん、なので、また火事になればとか考えるんですが、
うん、
お七の幼馴染でお人よしでバカのヨタさんが恋煩いのお七さんを見てかわいそうに思い火打ち牛を持って出かけていった、
うん、
しばらくして 江戸の町がみるみるうちに炎に包まれた。責任を感じたお口は自首したのであった、うん、と書いてます、うん、なんかいろいろ説があるらしいんですが、うん、僕はこういうふうにお口さんが悪いんじゃないと、
うん、
いうふうに書きました、
うん、やっぱりな、うん、火事と喧嘩は江戸の花中で、うん、落語でも、うん、やっぱ大火事っていうのがあって、うん、弟息子が家に帰ってこないから、うん、家に火をつけて、うん、鍛冶職人になった息子を呼ぶっていう話があるな、うんうん、
あります、あります、うん、感動的な、
うん、
あれいいね。
大友克洋さんの、うん、火の用心っていうアニメの、うん、ショートピースに入ってるやつも、うん、それを、母体とした話があるな、
うんうん、もう昔の火事は大変らしくて、水を消防車みたいなのがないからかけられへんから、うん、隣の家ぶっ壊して、うん、燃えないようにした。
壊すんやね。だから火消しの七つ道具っていうのは
でっかい
家屋をな壊す道具が七つ道具やねんな、うん、あれはね今の消防車の後ろにもついてます、
う
ん
う
ん、
おぶっ壊し機械だ。
ぶっ壊す機械だ七つ道具中ってな。
今はその中に閉じ込まった人を助けるとかそういう意味でぶっ壊すとかそういうことなのかね。ま
あ、何しろ壁を壊すというのは今も昔も同じようやね。
おお、燃え移らないようにした、
うんうんう
ん、なるほどね、うん、3D カメラ時代、
うん、
僕もですね。近未来メディアもさまざま進歩し 3D 映像が主流となる日もそう遠くないようです。こんなカメラがあったりとか、3D 空間みたいなものが、
うん、
こう将来出てきて、
うん、
でその中で番組が行われてると、
うん、
で、そのカメラは見てるお客さんが自由にこうアングルをこう右に振ったり左に振ったり上下とこう自由に変えれながらその番組を見れるようになると。
カメラマンになれるんやね。
そうです。だから、物語ドラマがバーってあったらカメラのアングルを自分で好きに変えれるような機能がついてくるんだよ
ね。なるほど。でもそうなると、うん、もう作家性がどこにあるかわからんよ。
そうね。演出とかのからグッと寄るとかっていうことができなくなる、うん、だからそれはまあドラマはまあ作り手のあれもあるんでしょうけども、うんうん、まあ情報番組とかニュースとかそういうのは
なるほど。中に入れるってこと
か。中に入れたりとかいうんです、うん、でそのカメラをこの時にこのカメラを、真下に持っていって女性のスカートの中を覗こうとする輩が登場する、
うんうん、
そのため下の方にはリミットがかけられていてこうなかなか下にそれ以上行かないように、
うんうん、
でもこう女性のアナウンサーたちが椅子から座ったり立ったりする時になるべくカメラに下にギャッと行こうとする奴らが後を絶えない、
うん、
という記事です
うーん、まあそうやろね
いいんですよどうせはい、まあこんな感じですからね
もう
あと何かあったかな。もうないです。あと
時々通信
いやいろいろ書いてるんですよ。時々通信は他にもこの時は実家の猫が死んじゃった話とかレゴローラーの CM、 レゴのブロックにタイヤがついてて、
うん、
レゴローラーという CM とかそういうことが書いてる
レゴってさ、東京大学にさ、レゴ部ってあるんや。
え、そうなの、
うん、
あ、レゴでいっぱいなんか作るってこと。
ものすごいのですよ。戦艦ヤマト、全長が何メートルやとか、10メートルぐらいの、
うん、
レゴで作ってるとか、ものすごいでな、うん、
レゴは、レゴムービーっていうのがあって、前言ったかな、
うん、言ったの。
面白かったよ、
うん、時田先生泣いたらしいな。
泣いた、
うん、
最後ちょっと泣けるんですよ。
時田の目から出る涙もレゴでできてたっちゅうね。
そうです。
痛いっちゅう
積み上げてね。
面白いね。
涙っていう形を作ります。
あ、いいね。漢字の涙になる。
そうそう、
うん、なるほど。
そんな感じですかね。
はいよ。
エンディング曲、ね、
うん、
エンディング曲どこ行ったっけ。あったあった。
おとみさん、オーケー、ほな、
あ、はいな、ちょっと待って、まだ言うの忘れてた、
はい、
PS、
PS、
次回仮面ライダーマネー日銀総裁の黒い藁
さよなら。
さよなら。